まっこと人物辞典
第475ページです。
今日は兵庫酪農生活センターセンター長の椿野健二さんです。椿野さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
椿野さんって綺麗な名字ですね。
芸名みたい、
ね、素敵
ありがとうございます、ね、
はい、あのお二人は昔から？
いやいや、私の昔からの知り合いの紹介で。
あ、そうやったんですね、はい、
あのご出身は？
あの兵庫県の朝来市です。
で、朝来市のあたりに椿野さんっていうのは結構あるんですか？
そうですね、朝来市の中の私住んでるのが旧朝来町なんですが、はい、そのあたりに多い名字ですね。
あ、そうなんですね、
はい、椿の木容器ありますの？その
あったんでしょう、多分
ね、
はい、昔はという、
でこの兵庫酪農生活センター、酪農言うてもあの
牧場みたいなね、
牧場の酪ではなくて、ね、うんうんうん、楽しい農とか言って酪農
生活、農を楽しむ、農業を楽しむ、
はい、そうです。
これはどういう組織なんですか？
あのですね、兵庫県では、
はい、
あの酪農生活といいまして、まあ、農業を楽しむ生活と書くんですけども、うん、
はい、
農作業体験や農産業村との交流を通じてですね、食、うん、や農を、まあ、より知って、まあ、人間らしい暮らしをしていただこうという取り組みをやっておりまして。
いつ頃からこんなこと始めてますか？
そうですね、もう県では20年以上前からですね。
酪
農、はい、生活センターができてからでももう16年経ってますので。
あ、そうなんですね、
はい、でその拠点施設が今酪農生活センターは酪農生活を進める拠点施設ということで取り組みをしております、
はい、場所はどこにあるんですか？
あの神戸市西区のですね、
はい、
神出町、
はい、
古速のって言うんですけど、それでありまして、めっこうさんという、
はい、
あの山がありまして、
はい、
頂上には神出神社っていうのがあるんですけど、
神出富士、
そのふもとにある施設です。
めっこうさんのどっち、どの方角にありますの？
めっこうさんから見てですね、
はい、
西の方ですね。
西の、
はい、
おっこさんとの間ぐらいですか？そこまで行きます？
いや、そこまで行かないですけど、はい。
この酪農生活センターっていうのはその農業の体験ができる施設と捉えていいんですか？
食、
はい、
の体験、うん、農の体験、
うん、
それから農業の研修、この3つをして、
はい、
で兵庫の農食の応援団、
うん、
兵庫の農の応援団、うん、これを作るのが仕事です、
うん、じゃあ一般の方向けでもあるし、その専門的なこともしますよという。
そうです。
存じ上げませんでした。
すいません、
いや、ごめんなさい。いやいやいやいや、このね、
そしたらここのその元になってるあの、緑校舎さんが昔あったね、
はい、
今もあるんです
。緑校舎は昨年度から、
はい、
あの兵庫農林機構ということで名称を変えてるんです。
あ、緑校舎がこの兵庫農林機構という組織になったわけですか？
兵庫県農業会議と統合して、
はい、
兵庫農林機構に変わっております。
はいはいはいはい、そのめこさんのふもとに兵庫県がやってるなんか農業体験のとこでレストランで美味しかったよという話を何回か聞いたことがある。
へー、ここか。ここだ。
これはこの酪農生活センターの中にレストランがある？
あのレストランがあります、
はい、
で昔はあのブッフェスタイルのあのレストランがあったんですけども、うんうんうん、そこは、まあ、このコロナの関係もあって、
はい、
閉店いたしましてですね、うん、その後に、まあ、あのカジュアルイタリアンのお店が今でき
ています
。で、その椿野さんは、
うん、
なんでまたここで仕事をしていただけますか？
そうですね、実は、16年前に酪農、
はい、
生活センターを整備する時にも、
はい、
私させていただいて、
はい、
担当者としてですね、
整備する時ということは何にもないところから作ろうという段階ということですか？
元はですね、
はい、
県の農業試験場であったり、
はいはいはい、
農業大学校であったりっていうのがそこにあって、う
ん、あったんですね。
でもそれは葛西に移転しておりまして、
はい、
まあ、その後ちょっと空き家状態になっておりましたものをまず撤去して、
うん、
それからあのセンターを作りました。
ということは、もともとは県の職員？
今も県の職員です。
あ、
そうですか。あ、そうなんですね、
はいはい、兵庫農林機構に出向して酪農、うん、生活センター長をしております。
あ、そういうことですかね、はい、田島の朝子のご出身やということですけども、
はい、
あ、 いつ頃からその農、まあ、そ朝子のご出身だ、もともとお家が農業ですか。
まあ、あの家も第二子兼業農家というんですかね、
はい、
お米も作りながら、はい、他の仕事もしているっていう感じ
です。それで結局はそのお家を継いでそれをやるんではなくて、
はい、
もっと農業の別のことをやりたいと思われたわけですか。
あのうち、まあ、兼業農家だったもんで、
はい、
でまあ、あの父が早く亡くなってることもあるんですけども、兼業農家で、お米の作り方、お米を作ってるので、うん、その作り方の栽培ごよみっていうのを農協さんが出されてるんですけど、ね、はい、それを見ながら、はい、いつどんな作業をするかとか肥料をどんなのをあげるかっていうのを書いてあるんですけど、うん、そこに監修で兵庫県和田山農業改良普及所って書いてあったんです、
はいはい、
でそれを母が見ましてですね、
うん、じゃあ和田山って隣の町ですよね、
そうです、うん、でそこに行けば県職員で家に帰ってこれると、
うん、
いうことで、そこに行けるような大学で勉強してこいと。
あ、なるほどね。その高校の時にです
か。そうです、
もう将来を見越して、そこで働きながら家の仕事もできるように、
はい、
そこで働けるようにっていうのを目標にされたわけですね。
お母さんの言うことよく聞いたん
で、ね、いやもうそれは、あの、そうです。
そ高校はどちらですの。
高校は地元の生野高校。
生野高校、はいはい、あ、それでその和田山の、
農業改良普及所といいますね。
そこへ行くための大学ということで進学は、
あの東京農業大学の農学部に行きました。
はい、もう根っから の, その農業、
そうです ね,
ね、
はい、
農業学、
うん、
で大学卒業の時にそうそう和田山へ帰るために県の試験を受ける、
もう迷わず兵庫県の試験を受けて、う
ん、お前こと通りました。
もう他のところ全然考えてなかったので落ちたら大変だったんですけども、
ね、そうですね、
幸いに合格して、
ああ、よかった、
あの
素晴らしい、
はい、県職になれました。
ということでもその特別のあれですか、あの一般事務ではなくて、
あの農学職という、まあ、技術職がいろいろあるんですけど、その一つが農学職といいまして、その職種で入りました。
あ、もうそしたらもうその道一筋で。
そうです。
は、
じゃあもう入られてもあの携わるお仕事っていうのはもう農業関係のお仕事。
そうです、ずっとそうです。
例えば
そうあの場所がいろいろですね、県庁の本体ではなくて、
そうですね、県庁の農業部門にもいましたし、地方機関でね、農林事務所っていうのがありますので、あ、県下10カ所ぐらいありましてですね、
はい、
そこでも働いたり、それから兵庫緑公社ですね。
椿野さんそのあの県下10カ所のうちのどこどこに赴任されました。
あ、そうですね、農林事務所でいうと姫路、朝子、豊岡、まあ、朝子というのは和田山ですね、
昔から
ね、
はいはいはいはい、
丹波のあたりですかね、うん、農林事務所で言いますと、
へ、はい、見事点々と
点々と、
で緑公舎へ入られて、
はい、
でそれが組織改編で兵庫農林機構に今はおられるという。
そうです。
まあ、まあ、あの、まあ、言ったら一筋同じ道ですわね。
はい。
で、その中で思い出に残ってる具体的なお仕事なんかあります？
そうですね。あの基本的に農業の仕事なんですけど、はい、その一環で2000年ですかね、うん、淡路島で淡路花博
という
国際園芸造園博覧会がありました。
うんうん、
その時に私の仕事は外国貨物の展示。
外国貨物の展示、どんなものを
展示されました
？ね、特にその植物検疫なんかもするんですけど、
はい、
外国から珍しい植物がやってくる、
はいはい、
その展示をする、
う
ん、でそれから外国貨物でそのいろんなね造園資材なんかも送られてきますので、
うん、
それを神戸港で受け取って、
うん、
あるいは関西国際空港で受け取ったのを会場に運び、で出展者の方に造園作業をしていただくということで、出展者というのはその国から来られた方ですね。
でも、はい、だから外国日本にはないような植物を、
はい、
それってすごい厳しそうですね。
厳しいです、植物検疫、ね、日本はすごい厳しいですので、
ね、土とか持ち込んだ、
土はダメです、
ね、
ニュージーランドがまた厳しいんですよ、あの植物検疫。
あ、そうですか。
持って帰るってどういう状況で持ってくるんですか。
だいたい根がついてるのはあの水苔に巻いてあるのが多いですね。
はあ、もう土全部落として、もう水苔にして、は
い。珍しい植物でどんなものが来ました？
特に珍しいのは、うん、世界最大の花と言われる
ラフレシ。
ラフレシ。
わあ、見てみたい。
これはあの大阪花博でも展示がしてあったんですけど、ね、我々淡路花博でもマレーシアから持ってまいりましてですね。で咲いたところを見計らって冷凍して、
うん、
で空輸をして、うん、成田空港からあの輸入をしてですね、アクリル封入をしてで会場に運びました。
それ
ってでこれ開票してですか、うんうん、もう冷凍のままで展示したんですか？
いや冷凍したのを一度解凍して、うん、でアクリルを流し込んで、
アクリルを流し込んで、
う
ん、
はい、
流し込んだらどうなるんですか？
でもその咲いた状態で固定されますので、
あ、
すぐしぼんじゃうん
です。そうですよね、
はい、ただもう臭いことも何もなかった。
あ、残念ながら。
あ、そっか、私が
成田空港で見ました時は、
はい、
あのもう冷凍してあるので、
うん、の匂いも何もない。
何もない。
あれは臭い、
臭らしいです
ね。
あのその匂いでハエなんかを呼んで、
う
ん、でその花粉の媒介するということなので、う
ん、どのぐらいの大きさですの花？
そうですね、私が見ましたのは1メーターぐらいですかね、直径が、はい、
大きい。
1メーターぐらいで花弁の長さはどのぐらいですか？全部ですか？そうです。真ん中の部分は、
真ん中の部分も結構直径ありますけどね、うん、はい。
何枚ぐらいの花弁がついてますの？
ね、何枚でしたかね、結構枚数はそれほどなかったと思いますが、
なんかこう大きい花びらがボンボンボンってついてるイメージですね。
そうです、う
ん、
葉っぱは持ってきてないんです。
花だけ？
い
やもう
あの花だけです。
花だけですか、
はい、
それは面白い体験ですね。
まあ、そのすっごい神経使いそうですけどね、その運ぶ間とか解いてる間とかその展示するまでとか ね、
あの特に輸入の担当なので、
はい、
その税関手続きの間に何かあったら困ります
ね。そうですよね。
それはちょっとデリケートなところがありましたね。
他にどんなものがありました？珍しい植物としては、
まあ植物、そうですね、マイハギなんかがありましたかね。
どんなもんなん
ですか？マイハギ、
中国の雲南省から持ってくるもので、
はい、
これについてはその人が、女の人がね、
はい、
歌うんですよ、うん、ほんでその歌う方に花がついていく。
え、怖っ。え、花が
マイハギと言います。
マイハギ、
はい、
ハギの仲間なんですか？
そうです、ハギ の、 かあの葉っぱついてます。
それはその歌、こ音に反応するんですか？
ということになってますけども、実際は、うん、あの午後になると、
うん、
その花がちょっと動くんです、
う
ん、それを様子を見といて女の人が歌い始めるわけですよ。
へ、
あたかも
女の人の方を向いたみたいに
ついてるように
見える。
見える、
ちょっとマジックみたいなね、
不思議、
うん、でも見てると本当あたかもあの歌に合わせて動いてるように見えますよ。上手にされます。
え、
どのぐらいの花ですの？
いや、その小さな花です。
小さな花、それはその生きている状態というか、
もちろん
アクリルを流したりも
せず、じゃなくて生きてます。
まあ、植物についても面白いのがいっぱい。
本当です ね、
ね、まあ、そんなお仕事をしてられて、もともと農業お好きなんですか？
そうですね、家でもともと手伝いもして、まあ、父が早くに亡くなったこともあり、はい、農業をやって母と一緒にやってましたので、
はい、
そういう意味ではずっと、はい、
でもよかったですよね、そういうお仕事ずっと。
いや、おかげさまで ね、
ね、
兼業されてたってことですけど、うん、今もされてるんですか、兼業？
今はですね、もう農地、まあ、ちょっとこちらにね、
うん、
勤務してますので、なかなかできないので、はい、はい、今はやってない。
今やってない、うん、そうですか。
勤務してるということですけど、お家はまだ朝子ですか？
朝子から通勤しています
。どれぐらいかかります？
1時間15分ぐらいですかね。
うん、車ですか？
車です。
は
あ、
万丹道を通って中国道を通って、
山陽道、ね、
山陽道の方で、1時間ちょっとで
来れ、1時間ちょっとで来れます。
へ、うん、
そうなんですね、通ってらっしゃる、
はい、
でこのあの酪農生活センターに勤められてどれぐらいなんですか今は？
今は2年目になります。
そうなんです、
ね、センター長として2年目、
2年目、うん、
はい、でそれで今具体的にその酪農生活センターでいろいろ、
いやこれね、
行事があるんですね。
パンフレット拝見したけど、はい、めちゃめちゃ楽しそうですよここ、
うん、
はい、現在の
行事としてはスイートコーンの収穫体験、
今のシーズンですね。
あの 今のシーズンちょうどそういうことになっておりまして、はい、明日からね、
はい、
明日から
スイートコーン収穫体験を行います。
はい、これはどないしますの？あの
どういうふうに、
お越しいただいて、
うん、
でその畑でその収穫の仕方をまず勉強していただいた上で畑に入って、
うんうん、
お一人5本で、
うん、
5本収穫いただく。
おお、いくらなんですか体験で？
1200円となって。
1200円で5本も取っていいんですか？
明日から8月28日まで、
うん、
で土曜日曜祝日だけなんですね。
そうです。
で、あの朝10時半から、
はい、
ということで、
うん、
50名事前予約が必要です。はい、あの詳しいことはこれはあの
ホームページ、酪農生活センターのホームページに、
はい、
あの申し込み方法が書いてありますので、
はい、
それをご覧いただいてご予約をお願いしたいと思います。
はい、
あぜひぜひ、ね、夏休みの一つ体験学習に、
いやいいと思います。
ね、子供連れでいいですね。それからそれと同時に7月あさってですか？
あさってです。
はい、
あの年に4回大きなフェアをしておりまして、
はい、
その一つがあさっての夏の酪農生活フェアということになっております。う
ん、はい、
で今回特にですね11月に明石でするあの豊かな海づくり大会の、
はい、
まあ、協賛行事としてですね、この関出の人にも皆さんにも、この海づくりのことを知っていただきたいので協賛行事を行います。
おじゃあ海と、はい、海の幸と山の幸。
ああの NHK の朝ドラでもありましたよ。うん、海が豊かになるためには山がすごい大事やようなね。
ああ、おかえりモネかな、うんうん、やりました ね。
でこれもあの詳しいことは本当ホームページで、
酪農生活センターのホームページに載っておりますので、
いろんな体験ができるんですね。
酪農生活フェア、あさっての午前10時から午後3時までです。
椎茸詰め放題とか、石窯ピザ作ろうとか忍者体験とか木工教室なんかもいろいろ。
そうですね、あの大きな農業機械に乗って操縦席で写真を撮ってもらうっていうのも大変人気でして、
いやこれお子さんは喜ぶな。
でそんなあの行事の一環として川柳を今募集してられるんですね。
はい、そうです。
これは
どういうものですか？あの酪農生活を、うん、まあ、いろんな形でね、あの推進していくには、まああのいろんな子供の頃の例えば稲作体験とか、
はい、
今やっている農作業とかを川柳にして読んでもらって、
はい、
みんなで見るというのがいいのかなと思っておりまして、
うんうんうん、
今回あの第7回のですね。
あ、そんなに毎回されてるんですか？
そうです。川柳のコンテストを行うということにしております。
これがもう、
これあの前回の作品の中に、うん、月曜日会社で気づく爪の土とかね、汚れた手不意に感じる温かさとかいうな、いろいろあの過去6回、今回が第7回目で、
うんうんうん、
これあの最優秀賞はお米が30キロですか。それと酪農カフェのペアお食事券とかいろいろ、あのこれもぜひ、兵庫酪農生活センターのホームページで確かめていただいてですね、
はい、応募締め切りが10月7日必着となっています。
うん、それからあの今日プレゼントを持ってきていただいておりまして、
そうなんですね、
はい、
これは酪農カフェ5カントリーカフェの、
はい、
ペアお食事券を、
はい、
お二人ペアで、
ペアでありがとうございます。
酪農センターのお食事券欲しいと書いていただいて、
ね、このお食事、レストランがそのおっしゃってたカジュアルイタリアン
ですか？そうです、あのファイブカントリーというぐらいなんで5国の5国
の恵み
を、
五国の恵みか、
まあ、あの料理食材としてお出しして、はい、県産県消のレストランになっています。
パスタとかピザとかね、はい、すっごい美味しそうやし、これあのお子さんだけじゃなくてもちろん大人も体験が楽しめるんですよね。
楽しめます、はい、
ぜひともかくあのこの兵庫酪農生活センター、うん、ホームページで一遍見てください。
そうです ね。楽しい農業で酪農生活センターです。はい、ということで今日は兵庫酪農生活センターセンター長の椿野健二さんでした。椿野さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。ラジオ関西高校